4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは石田室長にお越しいただいております。ちょっとお久しぶりです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は若手2人が頑張ってくれてましたね。
そうですね、
素晴らしかったですよ。本当に期待大、これからも
期待大
はい、今日よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日なんか鬼さんが2人連れて来ていただいて、
は
い、
そうなんです。 YouTube をご覧の方はすごい可愛い鬼さん2人が、は
い、そうそう、うん、
ありがとうございます。
見えていらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、はい、ご紹介いたしますと、
お願いします、
西宮土木事務所流域下水道第2課課長の堀江淳二さん。
堀江です。
お願いします。
それからはい、課長補佐の奥田裕樹さん。
はい、奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人に来ていただいています。お二人からは下水道の役割などについてご紹介いただきます。
はい、わかりました。お二方初めましてなんですよね。
そうなんです、初めましてです。
なんかその課長者をかぶってくれるところからすると初めてじゃない感じが
いやいやいや、
慣れた感じが
似合ってるし、ほんで
ありがとうございます。
はい、初めまして、はい、改めてよろしくお願いいたします。まあ、ラジオ出演初めてということなんですが、お二方は普段どのようなお仕事をされてるんですか。まず堀江さんから教えてください。
はい、普段の仕事なんですけれども、うんうん、後でも話させていただくんですけど、はい、下水処理場の維持管理っていうものに携わっております。
うんうん、
で、ここ最近で言いましたら、
はい、
皆さん覚えてはるかどうか分かりませんけど、ちょうど1年前に、
うん、
埼玉県のところで道路の陥没事故っていうのがありましたでしょ。
ありましたね、
覚えてはります、
はい、うんうん
うん、それの調査を主に、まあ、今年度についてはメインでやってたなっていうのはあります。
うん、うん
うん、でその、維持か、それも含めて、はい、管路の点検とか含めて維持管理っていう業務をやらせていただいておるというところです。
うん、は
い、
なるほど、ありがとうございます。では奥田さんはどうでしょうか、はい、普段のお仕事は。
はい、こんにちは、奥田です。
はい、
ラジオ初めてなので、もう右も左もわからないまま言われるままにカチューシャつけさせられてます。
すいません、はい、つけさせられましたね、かわいそうに、ごめんなさい。
はい、私の普段の仕事なんですけれども、はい、下水処理場、うちの事務所で管理している処理場があるんですが、うん、その中でも一番南にある尼崎市の一番南にある向川下流浄化センターと、それにつながる下水管の維持管理を主な担当としています。
うん、なるほど。で、今日はラジオ初出演ということなんですね。はい、ありがとうございます。では、本題に入ります。堀江さん、まず下水の役割について簡単に教えていただけますか。
はい、役割なんですけれども、うん、皆さん普段、使ってはる、お風呂であったりとか、うん、水事であったりとかおトイレ、
はい、
その お水が、下水管を伝ってで、うん、処理場の中に入っていくんですけれども、うんうん、その処理場に入ってくるその管の長さで、だいたい何キロぐらいあるかご存知ですか。向こう側下流という、限定して、申し上げるんですが、だいたいどれぐらいの
距離、長さ、
長さ、管路の管の長さ、
管の長さ、
うん、
何百キロも、
ああそこまでは行かないそこまでは行かへんのですけど、
はい、すいません、
34キロです。
お
ー、結構長い、
うんうん、
それを、自然か、流下って言って、
はい、
自然勾配でずっと流れていくよっていうところなんですけれども、うんうんうん、この、入ってきた水なんですけれども、うん、下水処理場で処理していくわけなんですが、うん、まず最初は、その水っていうのが砂混じりであったりとか、いろんなペットボトルであったりとかゴミがいっぱい入ってくるんです。
うん、
でそれのゴミを取り除いて、
はい、
で、まあ、まず砂とかそれ沈殿させて上水を、
はい、
次の、セクションに送っていくんですけど、うんうん、その上水のところで微生物がまた活躍するんです。で微生物が汚れをパクパクパクパク食べて、うん、で微生物がお腹いっぱいになったって、人間でも同じなんですけど、うんうん、お腹いっぱいになるとゴロンと寝っ転がって、
う
ん、休憩したいですよね。
はい、そうですね。
重たくなりますし、うん、じゃあその微生物は食べた汚れを、食べて大きくなって、お腹いっぱいになったら沈降していくんです。
沈んでいく
、うんうんうん、でまたその上水を、最終的に処理して、うん、っていうことで水を浄化していくっていうような形になります、うん、それが下水のメカニズムというような形になるんですけど、
すごい分かりやすかったですね、石田さんね。なるほど、お腹いっぱいになったら眠たくなって、それ重たくなるから沈んでいく
そうです。
なるほど。 でもその微生物が汚い水をきれいにしてるとか知らんかったですね。そんなイメージなかったです、正直。
あ、そうですよね、
うんうん、
絶対微生物がそんな下水なんて、うん、みんな化学薬品をもとに、処理してるのかなって思ってると思うんですけど、はい、うん、いやいや、そんなことなくて微生物が処理しているというところなんです。
すごい、
はい、ということで、その微生物ってが処理してるいうことは、うん、やっぱり薬品であったりとか、そういうものを流してしまうと微生物死んじゃうんですね、
うん、
ですからそういうのがやっぱりやめていただけたらなっていうのが一番最後にも申し上げますけれども、うん、お願いの一つであります、
はい、
ほんでこれでそういう水処理をすることによってきれいな水になるっていうことは、世界的に大きい、マクロ的に見ますと水の循環っていうことになりまして、
うんうんうん、
その自然の環境に、うん、寄与しているというのが小さいですけれども、うん、下水処理はそれを担ってるっていうことになります。
なるほど、はい、まあ、地球規模ですね、そう思ったら ね、まあ、下水処理っていうのはね、その大きな循環の中の一部ではあるんですけれども、はい、やっぱり重要なお仕事っていうことですよね、
はい、
うん、で下水処理についてはね、今の説明でよく分かりました。じゃあこの汚れた水は処理場までどのようにして送られていくんですか。じゃあ奥田さんお願いします、は
い、いろんな家庭とか、工場と、まあ、工場とか出てきた汚れた水なんですけれども、
はい、
下水管って、まあ、よく道の下に埋まってる管あります、
うんうん、
まあ、最初家から出てくる分の時はもう数十センチぐらいの小さな管なんですけれども、うん、その道路の下の管っていうのがもう人間の体でいうところの血管のようにもう細かく張り巡らされてまして、
うん、うん、
その中を汚れた水がどんどん流れていって、
うん、
でそれが集まっていきます、はい、で集まっていくとどんどんどんどん下水の管が大きくなっていきまして、
うん、
私が担当している下水処理場のすぐ真ん前あたりになりますと、うん、だいたい直径4メーターぐらい、かなり大きな管になって水を流していきます。
なるほど、
うんうん、この大きな下水管なんですけれども、うん、だいたい1000メートル 1.1 メートル下がるぐらい、
うんうんうん、
それぐらいのすごい非常にゆっくりした傾きで水を流しているっていうことになります。
これまた大規模な話ですね。直径4メートルもの大きな管なんですね、
はい、そうですね。
で1000メートル行って1メートル下がるっていう、はい、まあ、緩やかに下っていってるわけで、はい、でもこの下水はね、生活で当たり前のように使っているインフラ施設ですけれども、だから知らないことも多いんだなって改めて今日気づかされました。でも最初におっしゃっていただいた、その昨年ね、埼玉県で発生した下水管の破損が原因とされる陥没事故って本当に怖かったなっていう記憶に新しいわけなんですけれども、そのあたり兵庫県では何か対策取られたりしてるんですか、奥田さん。
はい、我々が管理しているその下水管っていうやつですけれども、うん、
はい、
作られてからもうだいたい50年ぐらい立ってます、
うんうんうん、
先ほど下水管を血管に例えましたけれども、うん、人も下水管も50年過ぎるとだんだんとこう年取っていろいろとガタが出てきます、
はい、
で私たちも健康診断、
うん、
受けるみたいに下水管も、うん、定期的に点検を行いまして、
うん、
異常かないか確認しています、
うんうん、
でもし異常が見つかった場合は下水管、道路の下に先ほど入ってるって言いましたけど、
うん、
そんな4メーターもあるような管道路掘ってますと、うん、もうすごい通行止めになってしまいますんで、
うん、
道路掘り返して工事しなくてもいいように、
うん、
マンホールから機械とか道具を入れて、
うん、
下水管の内側から工事をして中に新しい下水管を作っていくっていう、そういった工事が 行われてます。
なるほど、はい、それにしてもお二人ともこう例えがすごく上手というか分かりやすい
頭
の中で想像しながら聞いてたんですけれども、私たち人間が健康診断を受けるようにやはりね定期的に点検も必要である、それがすごく大事であって、でお話の中でその血管手術のなんかステントみたいだなって思ったりもしたんですが、はい、下水道を管理している皆さん方が大切なお仕事をされているっていうのがよく分かりました。ちなみに私たちがその下水を流すことについて日頃から気をつけておかなければならないことってあったりします？
そうですね、うん、どのような水でも下水に流していいというわけではありません、
うん、
例えば下水に食べ残しであるとか油とかそういったものを流しますと、
はい、
そういったものが腐っていって有毒なガスが発生して、うんうんまあ、それが下水管の老朽化、うん、劣化っていうものにつながります。
はい、
やっぱ油の取りすぎはやっぱ体に良くないのと一緒で、
そうですね、ドキ
あんま流すのも良くないということで、
うん、は
い、あと先ほど説明ありましたけれども、汚い水きれいにするのは微生物がやってくれます。
うん、
そうするやっぱり微生物生き物ですんで、
うんうん、
変な薬品であるとか、まあ、そういった毒物であるとかそういったものが流れてきますと微生物が死んでしまいます。
うん、
そうすると微生物が働かなくなっても汚れたままの水がそのまま海や川に流れることになってしまいますんで、下水に水いろいろと流すときは食べ残しとか油とか、まあ、ゴミとかは流さないように心がけていただけたらなと思います。
なるほど、だからまあ体で例えるとね、血管詰まらないように気をつけないといけないということですよね。
そうですね、
大切にしましょう、はい、体も下水道も、はい、で他に何かお知らせすることがありましたら堀江さんお願いします。
はい、マンホールカードというものがあるんですけれども、うん、
はいはい、
マンホールカード
結構最近流行ってる、ここ数年 ね結構いろんな自治体で、はい、YouTube のカメラに向けていただいております。ありがとうございます。
こういうのがあるんですけれども、うん、皆さん大体ダムカードというのは皆さんご存知だと思うんですけれども、
ダムカードも流行っていた
ですよね、
うんうんうん、
皆さんご存知でしょうか。
はい、
ご存知ない
リスナーさんに
振り
かけてくださった。
最近のマンホールは、うん、土地固有の日本文化を垣間見るようなデザインが多くなっておりまして、
う
ん
ね、
兵庫県はこれ野尻菊なんです、うん、
はい、
で、尼崎は尼崎城をデザインした、うん、マンホールカードというようなものが作られております、
うんうん、
兵庫県のマンホールカードにつきましては伊丹空港のすぐ横にあります、はい、スカイランド原田というところに、原田処理場というところがございまして、そこのところで配布しているというところなんで、皆さんよろしかったらそちらの方に行っていただいて、
うん、
いただいていただければなと、もらっていただければなというふうに思っております。
うん、
で尼崎の方については尼崎市のホームページに、よりますと、上下水道部、経営企画課まで問い合わせをというふうに書いてあったんで、うん、一度ホームページでご確認いただければというふうに思っております。
これって無料でいただけるんですよね。
これは その冊子は無料ですが、
はい、
それ兵庫県が発行しているもので、
うんうんうん、
もうちょっと10年ぐらい前のものなので、在庫がどれだけあるかはちょっとわからないです。
このマンホールガイド、はい、ね、
ガイドは
マンホールカードはどうですか。
こちらの方は在庫たくさんありますので、
よかった、
はい、はい、こちらの方は皆さん来てください、
ね、集めてらっしゃる方も結構いらっしゃるみたいですよね、はい、
そうみたいですね、
はい、マンホールカードにぜひご注目ください。尼崎市ではホームページによりますと下水、上下水道部経営企画課までお問い合わせくださいということが書かれていたそうです。ありがとうございます、
はい、
では堀さん、最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、最後なんですけど、皆様の、地域の下水についてご理解いただいたかなっていうふうに思っております、うん、正しく水を、皆さん、ご利用いただいて、しているのはもうすごく感謝しております。ありがとうございます、はい、今や下水道はあって当たり前っていう、うん、時代なんですけれども、もし下水道が使えなくなったら、うん、海や川が汚れるだけではなくてですね、
うん、
伝染病とかそういうのが蔓延していくよねっていうことになります。ですんで、できるだけ、いい環境を保つために下水道があるよねっていうことは、うん、皆さん分かっていただけたらなっていうふうに思っております、
うん、
はい、きれいな水環境だけでなく快適な暮らしを維持するためにお一人がですね、のご協力がやっぱり必要かなっていうふうに思っております、うん、
はい、
なお一層我々と一緒にきれいな水環境のまちづくりを進めていけたらなというふうに思っております。
はい、今日は非常に分かりやすい説明をねしていただきまして、お二方ありがとうございました。はい、初めてのラジオいかがでしたか？
緊張しました。
本当ですか？はい、
緊張します。
もうまだ震えてます
お兄さんの格好しながらですかまた来てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では石田さん最後お願いします。
はい、今日は先週このコーナーでご案内した阪神地域未来づくりシンポジウムについてご案内します。
はい、先週ね若手2人が一生懸命宣伝してくださってましたね。
そうでした。
はい、明日土曜日に講演会とか活動発表会があるんでしたね。
はい、うん、お兄さんお二人がすごいシンポジウムのチラシを
本当です。YouTube のカメラに向けてありがとうございます。
してくださってるのですごい嬉しい、心強いと思いながらご案内します。
うん、はい、
今回のシンポジウムではサブタイトルを未来への種をまく私たちの街づくりとしていまして、地域活動の人材不足、若者の参画、自走できる仕組み、その課題を思いと仕組みで解決するヒントを探る予定です。
はい、
シンポジウムは2部制になっていまして、第1部の講師として静岡から全国に広がるみんなの図書館を生み出した一般社団法人トリナスの代表理事でありみんなの図書館参画館長の土肥淳也さんをお招きしまして、まちづくりについて基調講演をいただきます。
はい、
第2部では地域で活動している団体の方々に取り組みを発表いただき、
うん、
講師とのトークセッションを行います。
はい、
その後阪神地域に在住または通学している中学生高校生の皆さんに活動を発表いただきます。
はい、確か昨年度のシンポジウムでも中高生の活動発表ってありましたよね。
そうなんです、うん、今年は3チームが発表してくれる予定なんですけど、うん、実は私もこの中高生の皆さんの地域課題を解決するための提案を一番楽しみにしています。そして発表の後には会場の皆さんで中高生の皆さんも入って未来に向けてチャレンジしたいこと、やってみたいこと、そして実現するためにはどうすればよいのかを語り合うテーブルトークを行う予定なんです。
なんか中高生の皆さん方はかなり積極的にね自分たちの力で頑張ってらっしゃるっていうのも聞きましたので楽しみですよね。でその後の会場の皆さんでこれからの地域活動についての語り合いっていうのもあるということなんですけれども、日程などをまとめてお願いいたします。
はい、明日1月31日土曜日午後1時半から4時半までです。伊丹商工プラザ6階のマルチメディアホールで開催いたします。
はい、
参加を希望される方は本日中にインターネットで阪神地域未来づくりシンポジウムと検索して申し込みをしてください。
あ、今日が締め切りか。そうか、明日が本番ですもんね。阪神地域未来づくりシンポジウムは明日1月31日土曜日、伊丹商工プラザ6階マルチメディアホールで行われます。1時30分から4時30分まで。未来への種をまく私たちの街づくりということで、ぜひね若者たちとともにね、はい、はい、お話をしてみませんかということで、興味のある方は今日中にお申し込みくださいということで、ぜひ検索してください。阪神地域未来づくりシンポジウムです。はい、お兄さんたちどうもありがとうございます。 YouTube で、はい、チラシをね向けていただきましてということでして、今日は西宮土木事務所から流域下水道第2課の堀江課長と奥田課長補佐に、そして県民躍動室から石田市長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。
基本。